リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。今回47回お送りしていきますのはトマト屋と
ヨーヨーです。こんだけ？
あれ他は？他は？いやー、みんなあれでしょ、今台風がね、日本列島に近づいて、まあ、ちょっと配信のタイミングで、ね、どのあたりにいるかわかりませんが、今ちょうど収録をしているタイミングでは、沖縄、九州あたりが大変なことになっておりますが、まあ、ゆうさんはちょっとね、遠洋漁業の船が、もうこの式じゃ、ね、出られんということであれですけど。
だから俺職業なんだっつうの。
まあ、小橋さんはあれでしょ、この混乱に乗じて、狙わなきゃいけない、要人がいるから、
そうだ、ね、
スナイパー業務に精を出していると思いますし、うん、まあ、慶太郎さんはやっぱあれですよね、この天候から娘さんたちを守らなきゃいけないっていう、
そうそうそう、
なんか一人だけすげえいいやつみたいだな。いや、慶太郎さんはちょっとね、今持ち上げとかないと、番組の後半でごそっと落ちるから、
そうだね、
今のうちに持ち上げとかないと。そうですね、かわいそうな。でですね、はい、7月の猿何日だあれは、7月の5日土曜日ですね、うん、なんと山形県で AUGM が開催されまして、もうその名も AUGM 山形
初開催ですね。
第1回目の開催だったんですけど、まあ、AUGM Apple ユーザーグループミーティング、一番大きいのだと AUGM 東京っていうのが、
う
ん、いつ9月とか10月とかにね、秋頃にあるのが多分一番大きなイベントで、いろんなところ全国でやってるんですけども、今回山形に初上陸ということでですね、お呼ばれしてまいりました。でこれ主催がですね、まあ、この番組をお聞きの方も知ってらっしゃる方多いんじゃないかと思いますが、秀樹223っていうね、
山形のバンドマンですか。
山形のバンドマンね。ポッドキャスト番組結構やられててね、119Mac っていう番組を出てらっしゃる、いわゆる秀樹教授って呼ばれる方がいるんですけども、まあ Mac に詳しい人ですよ。AUGM をやるぐらいですから。
そうだね。
その方と、その、まあ、愉快な仲間たちですね。エブリシングディファレントっていうバンドを結成してるんですけども、そこからですね、サウンドシステム3104とアレックスさんっていう二人が、で、その三人が、まあ一応、主犯格って言い方よくないね。
なんか悪いことして
。主催となって、山形初開催。結構東北は、盛岡とか、盛岡でできんだったら山形でできんじゃねって。でも結局、まあそんなことを言いつつも、やっぱ実際に開催するまでは2年かかったと。
そうだね。
おっしゃってましたね。まあ今回初開催ということで行ってまいりました。もう超強行スケジュールで、僕自身はちょっといけるかいけないか直前まで微妙だったんですけども。
いつ決めました？いけるって。
まあ、2日前ぐらいじゃない？
2 日前だったね。
7月入ってからですね、少なくとも。
突然だね。
はい。この番組聞いてくださってる神優さんっていう方が、どうせ行くから、まあ1人乗るのも2人乗るのも一緒だから、一緒に、よかったらどうって言ってくださってありがたいお言葉かけていただきましたんで、
おうおうおう、
じゃあっつって車にぴょこんと乗らせていただきました。はい、そうですよ。
あら、すごい。
ただ行きの車すごいですよ。
なんで？
まあ山形そこそこ距離があるじゃないですか。
そうだね。
じゃあちょっと、まあなんか男2人乗ってるだけだと寂しいから、
お
う
お
う、なんかかけようよって話になって、かかったのがリンゴは踊るされど並ばずの1回目で。
マジかよ。すげえな、それ恥ずかしいな。
そうだから、まあなんか10回目ぐらいまで聞きましたよ、改めて。
嘘。何、復習会になって
みたいな感じになりましたよね。
へえ。
でその AUGM 山形の様子もまあね、いろいろ紹介したいんですけども、まあ、そこでいろいろインタビューとかもね、撮らせていただいたので、そちらをちょっとね、ご紹介させていただこうかと思います。まあ、僕以外にも、ポッドキャスターの方とか、ブログアーの方とかもね、いらっしゃったりしたんですけども、Apple News Radio ワンボタンの声の山村さんがいらっしゃったので、いわゆるベンダーさん、メーカーさんのお話が終わって、最後、じゃんけん大会があったんですけど、じゃんけん大会の準備中の合間にちょっと撮らせていただいたんですけど、まあ、ちょっと音源の途中で、じゃんけんが始まるんですね。じゃんけんが始まって、そして山村さんが一番会場で多分お値段の高い商品のラスト2人まで残るんですよ。1個しかないんですけど、ラスト2人まで残ったとこも含めて音取ってありますんで、そちらをお聞きいただきたいと思います。どうぞ。 はい、本日 AUGM なんで笑ってるんですか。
なんで片方なの、なんで片方なの、普通に喋ったらでも急にこんな
山村さんも普段そうですよ。
そうです、
人に聞いてる時。
そう、
はい、AUGM 山形に来ております泊まって屋でございます、はい。今日はですね、アップルニュースレイディオワンボタンの声から山村さんにゲストに来ていただいております。
はい、こんにちは、山村です。
今日山村さんは相当遠くからこの山形まで。
相当遠くてみんな大阪で知ってるやん別に他に行ってたわけ違う
だって大阪が来るにしては時間かかりすぎでしょ、は
い、めっちゃ遠かったバスと深夜バスと電車、はい、新幹線乗ると、はい、新幹線嫌いやん、もう乗りたないもん、あんな
とりあえず大阪から深夜バスで東京まで、
はい、来てもうそこで体力を失うから行き、はい、乗りはできないんですよ、はい。でね、そこからね、東京発乗ろう思ったら時間間違って3本乗り間違って、ね、2時間半かけて東京を出発して
え、東京で2時間半足止め食らってたんですか。
足止めじゃないよ、足動かしてたよずっとロロロ、あっち行ってこれは違う、
山形新幹線のホームをあっちに行ったりこっちに行ったり
して、
そっちに行ったり
やっと乗って、10時発のやっと乗れて、はい、で今に至るんです
よ。ギリギリじゃないですか。
いや、遅刻しましたよもう間に合いがあったもうしゃーないよ、そんな、
はい。AUGM 山形も初開催ですけど、おめでとうございます、
ね。
はい、他のなんていうかユーザーミーティングとなんか違いとか感じましたか、
はい。
まあ、ちょっとい
や、まあ AUGM って
こんな感じ、
フォーマットっていうかね、割とベンダーさんに聞いてもいろいろやるっていうので、はいはい、それについては別に遜色ないと思いますし、はい、ただやっぱりね、あのお三人さん、鈴木さんはじめね、スタッフの皆さん、はい、初めてでしょ。
そうですね。
で、そのやっぱり緊張してはんのがすごい伝わるんですよ
緊張してるって言われには向こうでもバカ笑いしてます
よね。やってるけど、
あ、始まっちゃった。
あ、でも大変やけど、後でまた撮りますから、
はい、はいはい。
えらいフランクな店。
飲み放題と時間は無制限だそうです。
えー、嘘そんな店あんの。毎週通うわそれ
すごいな。いや、だからまあ初めてですからね。
あ、もうしてるんですか。もう切ってます。もう切ったんよ。
僕はもう編集で後でつなげる時期があります。
あ、編集しにくくしよう。思いっきりして、思いっきりしたうち入れよ切りにくい、これ切りにくいねん、これ入れたこと、トマトさんいつもしょっちゅう下打ちしやがってで怒ってんのよここで怒るなよって仕事早終わって帰ったらええやん今日も遅くなった
下打ちを消すせいで遅くなった
それ変えてる間に消したらええの
いや、消せるや消せるで何の話かも完全に忘れましたけど、はい、まあ、初めてなんでね、はいはい、まあ、来年またね、やっていただければ
ね、え、ね、はい、自転車ええのにしたから今度自転車来ていいじゃない
ですか。ここまで
ね、え、自転車壊れてチェーン絡まって何ギャー言うててあのほら IT メディアの松尾浩也さんも自転車お好きでしょ。一回そういうなんかアップル好きの人間集まって自転車大会やったみたいな、
バックスペース FM とか、
そうそうそう、ね、みんな集めて自転車速い人みんな集めて
ねえ、あれ山村さんは自転車乗らないですよ
ね、腰悪いからあんまり長く乗ったら痛いねもうしんどいねだってバイク乗ってたらそういう理由やね。一回自転車変えたことあんねん、はいはいはい、でもあかんわこれと思って椎間板ヘルニアもっとひどくなってきて、はいはい、あの知ってる、ここの膝の、はい、ここ誰かが待ち針刺しに来んねん、こうやって痛いなんでこんな毎日痛いんやろって医者行ったらそれ椎間板ヘルニアなんて言われて、
あ、腰から来るんです
、ね、そう、腰の神経が触って足のこんなところがブチブチ痛くなる、はいはいはい、それで腰が全然治ってないからあんまり激しいのできない。
このね、山村さんの健康状態について聞ける番組はもうこの番組しかないですよ
いつもお腹痛いんです
けどお腹痛いはもう あれはもう日常挟まりですから、ね、この後はじゃあ、まあ懇親会になりますけども、ね、はい、この後、はい、じゃんけん大会があるんですよ、
ね、じゃんけん大会、はい、なんか絵も持って帰ろうと思ってるでしょ
いや、山村さんじゃんけん大会大得意じゃないですか。
いや、私めって物もらえないんでいつも、ね、じゃんけん負けて帰るパターンが多いんですよ、はい、まあ、まず取れない、
取れない、
まず取れない、
なかなか取れない、うちもあのコマシーさんという人が、はい、絶対取れないんですよ。
あ、ほんまですか。
一発目で絶対負けるんです
よ。それでですね、まあ、じゃんけん大会、
はい、じゃあ頑張って取ってください、は
い、
い
ただきたいと思います。
すごい入りました。これずっとこのまま終わりつけたけど、チョキでいきます。
はい。で、せいじろうさんはパーでお願いします。はい。
最初から何決まってない。
最初はグー、じゃんけんぽい。
いや、裏読むかなと思ってるけど。
じゃあ、ひどいよ。
せ
い
じろうさん、次何いきますか。チョキで。じゃあ、山村さんもチョキでお願いします。はい、まだまだ引っ張りますよ。最初はグー、じゃんけんぽい。ありがとうございました。 これで AUGM 山形終わりになります。また次は来年になると思います。その前に自宅ですと盛り上がりますので、みんなで一緒に行きましょう。はい、では今日は大変長い時間ありがとうございました。皆さんお気をつけてお帰りください。ありがとうございます。
惜しかったですね。じゃんけん
最後狙ったけどね。もうここは負けた方がいいやろ。
最後ラスト2人まで残って、PFU でしたっけ、あそこのライトを。
あなもらったらあかんねんって。もらったらまた病気になったりすんねん。ほんまやで、ほんまやで、あなた当たったらあかんねんで。
そうなんですか。
うちのおかん昔、はい、餅つき機当たってんけどね、はい、そこから炭水機で入院したもん。近所のおっちゃんがまたあの車当たったんです、はいはい、車当たったって雑誌、はい、の抽選で屋根から落ちて、はい、もうそんなんばっかり。
いいことがあると
何か合わせが当たったらあかんねん、当たったらあかんねん。
じゃあ当たったらビクビクしてたわけです
ね。そうもうで常になんかいろいろあるから当たったらろくでもない目に遭うな思って、
はい、
思ってました。はい、
じゃあこの運を残したまま、はい、じゃあ8月2日は東京で、
いやうまいこといくかな、どうやって逃げようか今つかお前先生お前逃げんなよ
とずっと言ってもう1ヶ月ないじゃないですか。
そういやっていうか来週やもん大阪。
あ大阪の
大阪さっき来週そっちがまず前哨戦でごっつい緊張するんだって。
内容ちょっと変えるんでしたっけ。
東京はね、はい、アップルクリップさんと閉鎖だから、はいはいはい、まあうち半分しかやらなくていいんですよ、はいはいはい、でも大阪はがっつりやらなあかんから
じゃあ大阪の方がハードルが高いってこと。
そうめっちゃ今もうこの 1,2 ヶ月すごい大変やと思うね。
逃げ出したい気持ちでいっぱい。
そう
ありがとうございました。でも頑張ってください。
いやポッドキャストック、はい、絶対来年それぐらいいい歌なるようなんでやってほしいねん。
逆にだったら僕はポッドキャストックにワンボードさん呼びますよ。そしたら
どれだけ大変かをまずポッドキャストックに思いっきりぶつけて、はい、ああもうあれもやってこれもやってこれもやってみたいな、いっぱい積み上げて、はい、
いやもうぜひ頑張ってください、
は
い、
もう全員みんな原稿を書いて持ってくる。
はい、というわけで山村さん残念ながらあの商品ゲットにはならずでございました。で残念ながら最後はですねあれだったんですよ。商品は PFU さんのスナップライト、
お
あれを1個だけ最後 PFU さんが、提供していただいて、
すごいね。
PFU いなかったけどね。
あ、そう
ベンダーとしてははい、いなかったですけど、
ものとしては
協賛してくださったみたいで、
すごい。
その後ですね、
はいはい、
懇親会がありまして、うん、山形駅前の、まあ、その山形料理の非常に郷土料理美味しいお店に、
うん、
秀樹さんのブッキングで行きまして、うん、全部で何やかんやで50人ぐらいはいたんじゃないですかね。
お
非常に大所帯ではありましたけども、懇親会に行って、うん、そして今回の、まあ、ある意味主役ですね、
うん、
AUGM の本会が終わって肩の荷が下りた秀樹さんにインタビューをしてまいりましたと言いたいところなんですけど、
うん、
音源行く前に言っときますけど、秀樹さんにインタビューをしてたつもりだったんですけど、
うん、
なんかね途中でなんか秀樹さん呼ばれて行っちゃってさ遠くに、
はいはいはい、まあメインの人ですからね。
で途中から結局なんかねある方の雑談に発展してって、
そうね、
うん、だからその方の雑談が非常に長くて、結局なんかその懇親会の3分の1か4分の1はその方との今からお届けする音源の雑談にほぼ終始した感じで、
うんうんうん、なるほど。
なんか何しに行ったんだって感じは若干あったんですけど、で後半、
はいはいはい、
一番最後ですね、うん、全然まとまりなく終わるんですけど、
うんうんうん、
まあ、あのお店から追い出されました。
あ、そうなんだ。
そろそろお時間なんでっていう感じで追い出されて、ちょっと何の山もなくオチもなく、
はいはいはい、
ですがちょっとまあご容赦ください。あとちょっとあの懇親会の席なんで、だいぶ音がガチャガチャしてますが、
はい、
そこら辺はご容赦ください。というわけでじゃあ秀樹さんのインタビューの方参りましょう。
AUGM、
はい、
長崎じゃねえ、
おーい、
AUGM
山形です、ね、
山形、
はい、
初めての開催。
そうです、今回初めてです、
総責任者を務めました秀樹223、
はい、
さんに来ていただきました。今日は本当にお疲れ様でございました。
いやありがとうございます。
ありがとうございました。
トマト屋さんもね、まあ、休校でしたけども、
はい、
参加してくれて、はい、俺はすごく嬉しかったです。
秀樹さん、このギャラリーを止める力は秀樹さんにはないですか。
いや俺は基本的に奔放主義なんで。
いや今日終えてみていかがでしたか。準備の方が大変だったと思いますけど、
まあ、そうですね、準備は、まあ、まあそんなでもないんですけど、ね、まあ、一番大変だったのはこの懇親会のお会計が一番大変っていうね。
秀樹さんちょっと最初にいいですか、
はい、
この人誰。
この人はですね、
はい、
秋田県のブログのぼんというブログをやってるのぼんさんですね、
はい はい、あの超有名ブロガーのあのノボーさんね、あの今回あの AUGM 山形に合わせまして、はい、非常にユニークな被り物をご用意していただきまして、
あ、 そうですね、あれヤマピー来るって言ったら、はい、やんなきゃ、
いや、あのね、ヤマピーが分かんないからこれ聞いてる人、
大阪の山村さんが来るっていうんだったら、
は
い、
でも今回はあのブログの本が、は
い、あ、そうですね、
壊れてないよ、
山村さんが来るということで、はい、山村さんといえばあのカラクラのかぶり物だろうという
と、はい、あの昔のマックのね、
そうですそうです、カラクラじゃないですよ、の前ですよ、
カラクラの前、
あれ何ですか、筐体的には、機種名的には、
僕作ったのはカラクラです、は
い、あ、カラークラシック、
あ、カラークラシックのやつだったんですけど、はい、山村さんはその前の
SE とかですかね、
だ
か
カラークラシックの、側をくり抜いてというか中をくり抜いて
かぶり物に
して画面の部分をあの、まあ、外が見えるような感じにしていただいて、それをお持ちいただいて、
それをトマト屋さんがかぶって、はい、山形の3人組に
いじめられる、
いじめられる、
あのいじめられるっていうオプション必要でした
あれね、はい、誰でもいいよね
そうなんですよ、僕かぶってましたけど、かぶり物で顔分かんないんで、
ね、誰でもいいよね、
うん、なんでああなったんでしょうね、
いや、なんか自ら横になってましたよ、
ね、だってさ、いじめられてって言うからとりあえず横になった方がいいのかな
でもなんか似合ってたよ
成立してんの似合ってた。 AUGM 山形開催日が7月の5日でしたけども、うんうん、どれぐらいから準備されてたんですか。
準備自体はね 2,3 ヶ月前だね、ブッキング的には。
そうなんですね、
はい、
大変だったブッキングはどこですか。
いや今回はね、もう、はい、あのトリニティの星さんに、はいはい、まあ、声をお声かけをしまして、は
い
はい、まあ、そこからあの、まあ、
いわゆるベンダーさんとかメーカーさんをね、
トリニティさんですね、はい、トリニティさんの星さんの方から、はい、まあ、いろんな人紹介してもらって、はい、まあ、そこからトントン拍子では行ったんですけど、は
い、まあ、まさかのびさんまでね来ていただいて、 IT ジャーナリストのね、はい、
そうですね、
最後あの講演までしていただいて、はい、最後はあのなんていうかキーノートをやっていただいたんですけど、うん、なぜかあのアピロスさんのことをオピロスって書くっていう、 あの
書いてましたね、
はい、
オピロス
ヒデキさんが突っ込まないかなと思って見てたんですけど、
そっとしときました。
あのでものびさんはアピロスさんと相当やってるはずですよね。 AUGM
何回も会ってると思いますよ。いまだに覚えてないっていうね。
なんでオピロスになったか。今回でも AUGM 山形一番苦労された点はどこでしょう。
まずあれね、懇親会の会計だね。みんなさ、なかなか返事くれなくって、
あ、懇親会出るか出ないか、うん、
であの PTX っていうとこ使って前払いしてもらってるんですけど、まあ、それと、まあ、なんだろう、現金払いが混在しちゃってて、まあ、
ぐちゃぐちゃになっちゃいましたね、
うん、そこがちょっと大変ですね、はい、
今回でも遠い所だとどこから来てます。
一番遠いの多分三重県だと思いますね。
あ、三重県のね、はい、
あの林家寺さんという方が、はい
は
い、
伊勢島の、
そうです、
メタルさんか、
メタルさん、はいはい、が一番遠いかな、はいはい、で山形 AUGM 山形は一応休憩時間にですね、
はい、
あのライブということで、
そうですね、
はい、
あの他の、ユーザーグループとは一線を画した、
そうそうそうそう、
音楽ライブイベントが、
そう
で、あの秀樹さんが所属されてる
エブリシングディファレント、
エブリシングディファレント、はい、シンクディファレントをもじった、
そうそうそうそうそう、まあ、今回、まあ、スタッフとしてね、はい、うちのメンバー、はい、エブリシングディファレントのメンバーも手伝ってもらったし、はい、まあ、そこでちょっと音楽やってみようかっていう、
秀樹さんとアレックスさんと
サウンドシステム310、
は
い、
本名は出さない方向で大丈夫ですかね。
まあ、渡辺聡だね。司会もやってもらったし、はい、あとやっぱりうちらの、はい、まあ、基盤としては音楽っていうのがあるので、
そうですね、
やっぱそこをやりたいなっていうのがあったのと、うん、フットボール、はい、アメフトとかさ、
はいはいはい、
ハーフタイムショーっていうのあるじゃん、
はいはいはい、
だから休憩時間中になんかそういうちょっとショータイム的なことやりたかったんで、
まあ、休みたい方は休んでいただいて、うん、まあ、見ていただく方は見ていただいて一緒に楽しめたらいいなっていうね、そうそうそうそう、
やりたいなと思って、まあ、うちはせっかく音楽できるから、
そうですね、
ちょっと他のところと違う思考をですねやりたいと思って、そういうことでもね、東京の、
はい、
AUGM 東京の、
はい、
あのちゃんてつさんにはすごく何回も相談して、
はいはい、あのユーマグの会長さん、
そこにもう何回か相談をして、
あ、 そうです、ね、
あともうちゃんてつさん困ったことがあったら何でも相談してくれと、もう心強いお言葉をいただきまして、
男気あふれる、
そう、ちょっと俺うるうる来たわ、
よかったですね、はい、そんな背後から山村さんがいらっしゃいましたけども、
おっと、
はい、ワンボタンの声とリンゴのあの踊サラダならばずが同時に同じソースを放ってこれが実お互いの番組ではどんな風に変わるのかっていうのが聞いたら面白いなという。
山村さん来ましたね、はいはい、ワンボタンの声の山村さん、
はいはい、あのリンゴは踊るサラダならばず配信しておりますトマテ屋と申します、はいはい、よろしくお願いします、はい、
ならばずさんフルメンバー何人なの？
フルメンバー一応4人なんですよ、はい、でトマト屋と、はい、ケイタロウさんと、はい、ヨーヨーさんとコマシーさんっていうのがフルメンバーなんですけど、はいはい、たまたまあのヨーヨーさんっていう方がちょっとあの、
はい、いろいろね
詐欺忙しいね。
そうですあのサーバー代を稼ぐために、はい、遠洋漁業に出てて帰ってきてないっていう手、はいはい、で一応進んでますんで、はいはいはいはい、山村さんとこはあの4人目のメンバーはいつ増えるんですか、ね、は
い、我々メンバー付き合い長いんですよ。
あそうですよね、
だからそれぐらいフル付き合いの中からメンバーが生み出せたらちょっと大変なんで、は
い、いや僕今日実は初めてあの魚井先生があのマグネット2代目だっていうのを初めて僕、はい、
そうなの2代目なの、
そうだったんですね、
2代目なの、
そうですね、初代はまだ別にいらっしゃった
吉村さんが言ってたね、ちょっとあったんで、はい、そんなぐらい長い、
そうだったんですね、だってもう本当そのマックが日本で出始めた頃から東京もあったのかな、
東京その頃だから立ち上がったマグネットに対してあのマグカップというのが立ち上がった、だからそのメンバーが T マグの方に行ってるはずですね、
まあ、発展的解消みたいな、
そうそうそう、あのまだパソコン通信で FC リングって分かります？分かんない、ファーストクラスっていうサービスを使ったやつがあって、はいはいはい、それの時にまあマグカップ、T マグ、それからアルテミス、はい、あと何あったかな、なんかね大きい大所で東京の居酒屋が6つのやつあったんですよね、はいはい、で大阪マグネットと、FC がキアのマカデミアとなんか何個かあって、だからいろんなところで今とは違う形態の居酒屋があったんですよ、そうですね、
ユーザーグループが本当に、うん、ある意味乱立してた
ことなんですね、それが、まあ、まあブーム去って95年 Windows がバーってどんどんみんな減ったりとかして、ね、まあ、減っていた有形がありますけどね、
でも逆に言えばそこから伝統を続いてるのがマグネットですよね、
まあね、なんとなくやけどやってる、ね、もうでも私の代になってから13年ぐらいやってるね
4代目
信じられへん、一番長いね、ウォッシュ10年やったから全然言ってしまってんの
塗り替えてしまった
んですね、そうそうそう、でもポッドキャストはもう何年になりますか、最初から初めて、
僕は本当に初めてやってからは、はいはい、6年か7年経ってます ね、初めては2008年とか7年とか、
だからあの前も言いましたけど、タミバイクのアットンさんは、はい、あのトマト屋さんの番組聞いてポッドキャストやってみよう
か、そうです、なんかすごくありがたいことに、ね、僕の番組を何かしら聞いて、
そうそうそう、始めた人多い、
あのあいつでできるんだったらできるんだろうみたいな感じで、
いやあれなんでやっぱりね、あの音質もそうクリアでやってはったのも一つやし、
あ、まあ
まあ
ね、
はい、まあ、あとは定期的にちゃんと配信してたのが、
そうですね、当時はなかなか定期的な配信でそもそも少なかったですからね、あのワンボタンさんのとこは、もうちょっとあの低音を削ってみてはいかがでしょう、
あの、ね、それやると配信が一回飛ぶんで音質噛まれへんからあのペースで出せるんで、
バツバツバツって切れるのがいいところなん
で、音量多分その辺のイコライザーとかなんかっていうのは勉強してやっていけるんですけど、それやってたら間に合
う、まあそうなんですよね、でも僕本当正直なところ一回ワンボタンの音源をいただいて編集してみたいんですよ、一回なんか僕仕様でやってみたいんですよね、
で私も奈良バズの原稿を書いてみたいと思う時ある、奈良バズに出てリードしてみたいと思う時ある、
アンカーマンやってみたい
ですか、奈良バズで一個だけダメ出しするとしたら、この間のポッドキャストックに遅れてきた方の話ありました、ね、でご家族のいろんな事情でっていう、でその話を散りばめる構成にしたと思うんですけど、あれは後の方に固めるか、
なるほど、ね、
で聞いてる人は 時系列の流れを待ってると思うので、 あれで時系列の感覚薄れてしまうので、
薄れてしまいましたね、
うん、だからあれはもうちょっと
まとめてギュッと、
うん、であの人の話も見えへんようになるし、はいはいはい、っていうのはちょっと思いました
ね、ケイタロウ言われてるぞケイタロウさんって方
がね、あそう
です、あの午前中は、ね、はい、授業参観で大変だったもんで、はいはいはい、あれはもうスカイプで一発撮りして、
もうそうそうそう、
と見て混ざった音
を聞いて、はい、もう何言ってるかわからん音源を全部落としてしまうんですよ、だから話たまになんでこんなの飛ぶのっていうのは、う
気づいたらフェードアウトしてるところがある
んですよ、いうのは 聞き取りにくい場合はもう修正しないつもりでいるから、もうカットカットでやってしまう。いや、そこをいじれば本当は聞こえるかもしれないけど、
それはやっぱ週3回あのコンスタントにやるっていうのは、
そう、それやってると間に合わないのでもうやらないんですよね。収録でね、並ばずの方の収録で一気に全部撮ってるんですか。
あ、そうですよ、1回分は。だからまあ1回分なんで
何時間ぐらいやるんですか。
あ、でも大体30分番組やるんだったら長くても 1.5 倍40分45分。
はいはいはい。
で、あのワンポターさんはあれですよね、はい、あの 3日分まとめて1回で。
そう、でも4時間ぐらいですと。
4時間も
かかる。4時間撮ってバンバン落としていって、
は
い、で、あの大体半分以下になるんですよあれ。
そんなにですか。
うん、うんうん、なんでか言ったら、はい、私がアホな話ばっかりするから。だからもう、まあ、それと我々ポリシーとして喋る練習はしない、はい、
ああ、なるほど。
なんでか言ったらラジオを聞かすためにやってるんじゃなくて、うん、アップルのファンに向けてのメッセージをやってるから、ね、その妙にラジオショのね、テク磨くぐらいだったらその分をアップルの情報、ま、うん、あの精査する方へ努力
入れたい。そんなだから練習してるぐらいだったらもうどんどんどんどん発信して発信して。
でだからもうその言い間違い全部私がやる切ってやるからっていう、はいはい、そこでポリシーでやってますけど、
うちは逆にできるだけ生感を大事にしようって感じで、はいはいはい、あんまり削らないようにしてるんですよ。
はいはいはい。
でも30分番組だったら本当40分ぐらいで1割削るか削らないかぐらいで、
なんかすごいな、あんまりあーうーとか簡単にしないですよね。
あーうーは僕はあんまりやんないですけど、はい、あの残りのメンバーは
ケータロ
ー、ね、内緒ですけどケータロー、ヨーヨー、コバシーはあーうーが多いね。もうバツバツバツバツバツバツバツ
あ、そう
だ。あと、ちょっと舌打ちが多かったりとかね、
はいはいはいはい、
あのいわゆるリップノイズってやつがね多いの、なんだよとか言いながら、まあ、ひたすら編集してますけども、
はいはいはい、
あ、いつあのノボンさんはポッドキャスト出てくださるんですか。
いつでもいいですよ。
ブロガーの方にはポッドキャストやってほしいんですよ、
はいはいはいはい、
ネタがあるってわけですから、
あ、まあね、
しゃべっていただければね、うんうん、まあ、今 の, あのバックスペース FM とかがね、
はいはいはい、
そういう感じで、
はいはい、
まあ、ブロガーというか、まあ、IT メディアの方がね、
う
ん、やられてたりするんで、
ね、ね、
あと、まあ、モダシンラジオってモダンシンタックスレディオショー、
モダシンさんも ね,
ね、はい、あれはすごくずっともう300何回ね、はい、やりますし、うん、まあ、あのジェット大輔さんも元は ビデオブロガーですからね、もともとはポッドキャストとかもやってらっしゃいますから、
はい、そうそうそう、
YouTube じゃなくて、僕的にはポッドキャストの人っていうイメージです
からね。だから昔ポッドキャストビデオキャストを言うてやってましたからね。
そうなんですね、
はい、まあ、YouTube、
気軽なもんだった
ら、ね、YouTube ブームになってからずいぶん変わりました
よね。収益構造もあったりとかするんで
しょう
か、
ね、あの戸松さんもね、岐阜と東京を往復してるから、はい、分かると思うけどね、はい、東京ってね、そういう意味では、はい、リソースが溢れ返ってて楽なんですよ、こういうメジャー、ね、あの情報発信するの、うん、大阪でもね大概苦労する。それ
いやでも日本第2位の都市じゃない
ですか。いやいや、でもイベントなんか全然違うもん、うん、だって東京でなんかオキラスリフトイベントやりますって、うん、大阪いつなったらやんのって結局東京来いよみたいな話があって、まあまあまあ、
そっちの方が早いわみたいな話
が、みたいなのあるわけです、うん、まあ、オキラスリフトはさっきちょっとあの大阪今思い出したら大阪もあったのよく思い出しますでも圧倒的に数が違うの、
うん、
で昔はちょっと予算に余裕ある時は東京まで出向いてそのイベント見てたんですけど、最近金ないから全然そんな無理やねんけど大阪でやれやお前らみたいな。
山本さん高速バスでぜひ。
もう死んだ。トマト屋さんは声の出し方なんか練習してるんですか。
僕は全然練習してないんですけど、
はい、
あの今これ飲み会の懇親会じゃないですけど、
箸挟むやつや、
箸をですね、奥歯に挟んでいただいて、挟んでいただいて、これでかつ母音あいうえおで、あの番組のオープニングとかのとこを挟んだ上で。アップルニューフリーをアンゴアンゴおいとかっていうのを30秒でもやっていただくと口がものすごく開くんで、でもそれぐらいですね。
昔はね、これでも、ね、近所の公園でよう発声練習してたんですよ。
今はしませんか。
まあまあ最近せえでもだんだんカメラ出てあがんで、も
アメンボ赤いなあいうえおとかや
らないですか。放送部でしたからね、ようやりましたよ。
山田も放送部でした。
放送部6年おったんですよ。
え、中高ですか。
高校大学ですね。
今発覚したのが全く同じ経歴をたどってる。
あ、ほんまに。それから Q シート書いてね、先輩に原稿書いて提出して。でもね、一つ違うのは、トマト屋さんの時はデータ録音もあったと思うんですよ。
あ、そうです、そうです、
私らオープンリールやから一発撮りやから、だから先輩がヘッドホンでね、めっちゃこっちヘッドホンで、ちょっとでも下打ちがちょっとあったら、
リップノイズ
やり直し、最初から全部やり直し。
厳しいのよあれね、
めっちゃ厳しいですよ。だから30分の録音でね、29分でそれやってしまって 山村悪いんだやり直しやっていう。
あ
っ
ちゃあの頃ってあの NHK のコンテストありました、
ありましたよ。 N コン言いました言いました。あの言ったことあかんかったけど、
ね、大阪市がまあ兵庫が結構激戦区でね、実はね。
あまあね、
大阪兵庫
岐阜の行さん言ってましたよ。
あ本当ですか。当時は
ご存知かどうか知らないけど、岐阜に有名なポッドキャストで、はい、ヒデの
リトルラジオさん、はい、
であの方聞いたらやっぱ高校の時、はい、それやってはったら
しい。そうなんですね、そうなんだ。もうのぼんさんがさっきからねちょいちょい写真を撮りながら、はい、幸せや幸せやと謎の発言をしながら
幸せなんかよ
今日は宿撮られて、
いややっと撮りましたよ。
さすがに
安いとこ見つけました。
見つけも見つかりました。
1.5 キロ向こうまで行かないけどめっちゃしんどい。めっちゃ偉いよ。もう
電車歩いてい
く、歩いて帰る。また、いつもな安なんでやったら何でも歩くでっていう私ですから。
3000円ぐらいで取りました。4000円ぐらい、
3600円。
いつ取りました。でも
それここ来るちょっと前に電話して探して、
あ
これ
本当ですか。
いや遠いからきっと安いやろってほんま安かった。
僕一生懸命探しましたけど6000何歩しかなかった。
えそうなん。だからいや近いんでしょそれ駅が。
いやまあまあここの近くですけど。
そうでしょ。
でも僕寂しいから僕ツインルームなんですよ。ツインしか
ない。なんでツイン
って。ツイン相手だからでもツインしか。
えあのバス停で寝たことは。
バス停で寝たこと。
バス停で。私だって AUGM 広島帰り道で寝ましたからね。あのねこの年で寝るとね警察に捕まった時かなりやばいね。あんた何してんですかってなるね。
本当に1000回おめでとうございます。
あいえこちらこそ。
もう全然追いつかない。追いつか当たり前だけど追いつかない。でも1回あれですよね、回数リセットしてからの1000回ですよね。200何回まで行って1回リセットしません。あのケロログで1回リセットしませんでした。
いやあれはあのあと続けて回数やってるんです。ケロログじゃなくてラジログいうのがあって、
あラジログ。
だから300何回で、はい、だから
フィード変えましたよね、
来週からでね。そうそう、ラジログがもうサービス閉じる言うから、でシーサーネットを移ろう思って、で聞いたらシーサーネットがあれ元々なんですってね。シーサーネットが作ったシステムを他のブログサービスがあの買い取って同じようにやってただけで、
フランチャイズ的
なので、そうそうそう、だからシーサーが母体やったらできるなあ言って移ったんです。聞いたんで、なんでほっとけないっていう言葉を番組に入れようと思ったんですか、大体。
それはあの、僕が昔やってたあの iPhone ほっとけないってい
う番組、ね。そう、もう、いや、でもその前に、何やったっけ、
ほっとけないラジオ。
そうそうそう、それが舞台でしょ、でも。
舞台舞台です、ね。一番大物です。ね、それは、そのなんか、うちのメインのやってた、はい、あの、岡健太さんですよね。はいはいはい、あの、大阪のじゃない岡健太さん。
はいはいはい、芸人さんでも同じ名前の人がいるんですよね。はい、
岡健太さんが、はい、もうこの乱れ切った世の中をほっとけないっつって、はい、大元はなんかのパロディーだった気がするんですよ。
ほんまですか。岡健太さん今どうしてるんですか。あの人作家さんとかあの言語書きなんですか。
あ全然全然、あのいわゆる業界仕事とは全然関係ない。
あ、そうなの。
一般の、はい、一般の方なんで、
一回番組の中で山村ちゃん言われてあの時だけムカついてたんだよ。絶対覚えとけこいつと大阪来てまともに歩かれにしたんだってすごい思った
んで。でも実は岡健太さんは大阪大好きで、はい、
そうすか。
ちょいちょい行かれ
てるんです、多分ね、あの人私の年半分なんですよ。あの時点で
そうですね。
そう、自分のもし子供おれんけど自分の子供ぐらいの年のやつにこれはちょっと我慢できへんなって秋が6時ぐらい思いましたけど、ま
あ、僕含めあのスタジオ放送のメンバー基本的に偉そうだっていうテンションがありますんで、あの物応じしないっていう
何枚でもこれだよちょ待てやってすごい思いましたけど、はい、いやまあいいですけどね。まあまあ、なんかモデルになったラジオ番組とかポッドキャストとかあるんですか。僕はこんな番組にしたいから始めたんだみたいなあるんですか。
でも全然それはないですね。あの一人あの、はい、ほっとけないラジオって母体をやってた、はい、あの岡健太さんとその相方のようさんという方がいらっしゃったんですけど。
ああいましたね。あ
のその方は、はい、あの結構ラジオが大好きで、はい、ずっと昔からヘビーリスナーで聞いてた方なんで、はい、まあ、彼の中ではもしかしたらそのイメージはあったかもしれないですけど、僕と岡健太さんはそんなに言うほどラジオは聞いてないんで、はい、
であのようさんってお名前がクリラジにもようさんって方がいて、
そうなんですよ、ね、
私ね頭の中にこっちだなと思ったんですよ。ここにも出てるわって最初思って
で、プラスあの、奈良バスにはヨーヨーさんがいる、あの
119番
のヨーさんどんだけおんねんじゃん。
そうそうそう、だから名前被るとねそれ結構あるんで。
ワンボタンはなんかその、はい、イメージした番組とかインスパイア番組あるんですか。
ね、
はい、
歌のない歌謡曲っていう、はい、知ってます、パナソニック提供の今でもあるんですけど、はい、私はこの頃からずっとある番組 で、はい、で何か言ったら演奏だけ、はい、ボーカル乗ってないのをオリジナルで作って、はい、それを3曲かけて、はい、朝出かけにこう楽しんでもらうだけの番組なんですよ。なんでそれがワンボタンと関係あるんだったら、私この時ね朝テレビ見るのが禁じられてる家だったんですよ。親がものすごくうるさくてテレビ見たくても見せてもらえな
ラジオやったらって母がラジオ、親父にもラジオつけるぞ。だから必ず歌が歌謡曲が聞こえて、逆にそれがないと朝のリズムなかったんですよ。
あ、もう朝といえば
そう、もう朝歌わない歌謡曲で、このエンディング音楽流しながら、明日を作る技術を出してある松下電器がお送りしました。歌わない歌謡曲、本日は何々がお送りしました。それでは次回の配信までさようならって言って終わるんですね。でそれに乗せて BGM がバーってある。これをやりたい、
それが
ここをやりたい、
それがオーバーに、
そうそれを最後何々お送りしましたって言って BGM がガーッと上がってくる、あれがやりたかって、
あれが終わって会社に行くだろう、学校に行くだろう、今日も始まるぞっていう感じが欲しかった
、ね、あの感じがやりたくって、もともとポッドキャストやりたかったそこが
あのエンドコーナーをやりたいがための、今日の活力を与えたい、だからあれですよね、朝の更新にこだわってねらっしゃるんですよね。僕らもフリーダムに配信してるんで、
でもポッドキャストとかなんか峠取ったらやっぱり朝聞いてるリズムめちゃくちゃ高い、
そうだ、やっぱ通勤とかね、まあ、電車の方もいらっしゃれば、お車で聞かれてる方もね、めちゃくちゃ多いんでね、
まあ、そういうのを意識されるとね、いいかなと思いますけどね。
なかなか定期配信してるとこ少ないですから ね、ちなみにうちの番組メイン番組がある方のじゃない方というか、はい、サブな方をゲストに迎えたりとかメインメンバーにしてるんですけど、ちょっと近いうちに松尾さんを貸していただいてよろしいですかじゃない方
を。松尾さん難しいね、何にすんで、そうですか松尾さん、ごめんなさい、松尾さんがどこまで乗ってくれるかとかそれが出るまで時間かかる
僕が出るまで
松尾さんどうですかって考えてはる時あるから、は
い、ちょっといつか松尾さんお貸しいただいて、ね、いいですか、あ、まあ、本人が OK だったら、
そうそう、うどん中にも出ましたから、
ああそうですね、はいはい、そうそう、あとは、まあ、うちもちょっと頑張って CM をいただけるように、あまあちょっとでも正直ワンボタンが CM をもらえないと他のとこはもうもらえそうにないので
そうです
リーディングカンパニーとして、
い
やだからワンボタンさんがそれなりの数とそれなりの金額をいただいていかない、いただかないと、他のが追従しづらいので、ワンボタンであの金額なんでみたいな感じで交渉してく
る、金額分かれんでしょ、
まあ知れませんけど、うん、
まあ分かってますけどね。
はい、ということで、うん、AUGM 山形の懇親会の様子をお届けしました、う
ん、結局さ、ワンボタンさんはいくらもらってんだよ、
はい、ね、それはちょっとそれは
聞いたんでしょ、
今度、聞いてないですよ、僕は本当に聞いてないです、
ああそうなんだもはやね AUGM 山形何も関係なくなってくる
ね、ぜひね、これをこのうちの番組を聞いてくださってて、かつワンボタンの声も聞いてる、うん、くださってる方にはなんかワンボタンの方になんかメールをしてほしい、メールっていうか、
そうだね、
コメントしてほしい、
爪痕を残してほしいんだね
山村さん出てらっしゃいましたねみたいなやつを送ってほしい、
は
い、
ぜひ。
ただ内容が全くないんでどう触れていくのか、それはまあリスナーさんの技量次第かな、
う
ん、
でもねアップルファンが集うわけじゃないですか、うん、そうすると普段お会いできない方々と、ね、
そうなんですよ、
こうやって組み合わせで話ができるわけですよ、う
ん、なんかちょっとね2個目の音源のインタビューの方の、うん、でちょいちょいなんかねちゃちゃ入れてくる、はい、のぼんさんっていうね、
ブログのぼんさん、
はい、秋田の方かな、
そうですね
ちょいちょいちょっかいを出してくるであれ皆さんに聞こえたか分かんないですけど、はい、奥の方でなんか夢の共演やみたいな、
うんうん、
もう本当嬉しいわみたいなことずっと奥の方でボソボソボソボソあとリンカジとブログのメタルさんとかね、
はい、
ジーニーさんって僕ツイッターとかでたまにご一緒というかねやり取りするんですけど、うん、そういう方もいらっしゃったりとかね、結構東北勢もなかなか
すごいね、
バラエティ豊かな方がたくさんいらっしゃってましたね、
うん、
でベンダーさんもねかなり多く、
うん、
でまあ途中でも触れましたけど、まあノビさんはアピロスさんをオピロスってずっと、
あらあら
アピロスさん僕懇親会で実はお隣に座らせていただいて、
うん、
アピロスの社長さんともお話しさせていただいたんですけど、
うん、
ポッドキャストやってるんですよってお話をしたら、ポッドキャストといえば竹内さんとなんか前やりましたよみたいな、存在プロジェクトの竹内さんとなんかイベントとかでね、はい、やり取りしましたよっていう話をされたんで、
うん、
竹内さんは調子に乗ると良くないと思うんで、良くないと思ったらダメって言ってあげてくださいねって伝えておきました
大事ですねそういうのはね
でもなんかもしイベントだったりとか、はい、なんかそういうのあれば声かけてくださいっておっしゃっていただいたんで、
すごい、
はい、そのうちだからアピロスさんの CM がうちの番組に入る日も、 いやどうだろうな
うちモヤモヤすることを伝える番組だよ。
そうですね、あそこのなんていうかね、あの画面みたいにねツルツルしないからね。
そうそうそうそう、
もうあそこであの買ってきましたよ、あの液体の方です。
あ、液体の方ですか。
うちの 4S ちゃんがねもう買って3年4年、
うん、
3年かな経つので、ちょっとでもねやっぱ1回2回じゃまだ全然戻ってこないですね、さすがに。
あ、そうかそうか。
あとちょっと量が分かんなくて、どうしてもほら貧乏症なんでちょっとずつつけちゃうんで。
あれね、だいぶたっぷりつけた方がいい
と思う。そうなんですよね、ドバッといった方がいいんですよね。
そうそうそう、
なんでちょっともうアピロさん の公式のツイッターアカウントの方からも返信いただきまして、
うん、
もう 4S だと元々のコーティングが完全に落ちちゃってるんで、
うんうん、
何回かに分けて、うん、ちょっと行っちゃってもらった方が、ただそうすればもうあの買った時のツルツル感よみがえりますんでって言われましたんで、ちょっと今日から何日か、あれ結局あのやった後何時間か置いとかないといけないんで。
そうなんだよ、
ね、夜寝る時とかしかできないんでね。そうそう、ちょっと後でやってみたいと思います。
はい、
最後に一個だけ、
はいはい、
AUGM 山形、
はい、
まあ、僕全然知らなかった会社さん、ちょっと失礼ながら一個ありまして、
うん、
有限会社オフィスユイアジアさんっていうね、
はいはい、
会社さんがあるんですけども、
うん、
多分ユウさんもご存知ないかな。
初耳ですね、うん、何をしてる会社さんなんですか。
これですね、新潟県の会社でですね、長岡とか三条とか神奈川にもあるのかな、
はいはいはい、
ある会社さんなんですけど、うん、アプリを開発してらっしゃる会社さんなんですね、はい、指電話っていうアプリというか、まあ、サービスをやってらっしゃる会社で、そこにですねいろんな言葉を登録しておくんですね、
うん、
例えばこんにちはとかさようならとかありがとうとか、うん、これくださいとか、
うん、
慶太郎にもやもやしますとか、
はい、
そういう文章を登録しておくんですね。でそのアプリを起動しとくじゃないですか、
うん、
でさっきのこんにちはっていうボタンを押すと、iPhone がですねこんにちはって喋るんですね。
声はiPhone の中、アプリの中に入ってる声で喋ってくれるってこと？
いや、Siri とかの声じゃないんです。もっとさらに自然な声で。
へえ。
ホヤってわかりますか？ホヤってメーカー。
ホヤ、
ホヤ、
時計、時計じゃねえか。
ホヤはね
メガネ、レンズ、
はい、はいはい、あのレンズメーカー、実は音声合成の技術ここ世界クラスなんです。
そうなんだ。
そうです、僕は逆にこのね音声合成の方が僕は知ってたんですけど、
ボイステキスト、
そうです、このボイステキスト .jp っていうこの サービスというかソリューションを提案されてるところで、ここの音声合成技術を使ってるんで非常に滑らかな再生ができて、でこんにちはぐらいだったら多分 Siri でもそんなに、 Siri というか iPhone の音声合成でもそんなにあれなんですけど、もっと長い文章、その中でデモであったのは例えば、まあ、スターバックスとかなんとかフラペチーノなんたらをなんとか抜きでなんとかみたいな、キャラメルなんとかを混ぜてみたいな、そういう長いやつでも自然に読めるんですよ。で元々はそこの社長さんが新幹線とか電車の中とか自分が喋ると他の方に迷惑になる場所、
はいはい、
で自分の言いたいことを電話先の相手とかに伝えたいと、
はいはい、
その時にボタンを押すだけで、要は、まあ、社長さんなんで電話先で部下がこの件どうしましょうか、今日中に返答しないといけないんですけどってのに、うん、よし分かったそれで行けとか、
はいはい、
ボタンを押したら、いやそれはちょっと待て考える、俺が戻るまで待てとか、そういうのを押したら喋るという指電話、指で声を出す電話っていう意味で作られたらしいんですけど、
はいはい、
それがなんとびっくり、本人も想定してなかったって言ってましたね。咽頭がんとか、いわゆる喉とか、そういうところのがんとかで声帯を切除されちゃった方だとか、
声を出すのに差し障りのある方々です、
ね、そうですね、そういうの方々の福音となるとまで言われたって、
すげえ。
でソフト開発の方なんで、まあ、ヨヨさん共感してくれると思いますけど、
うん、
文句を言われることはあっても開発者、
うんうんうん、
福音となるなんて言葉言われたことがないと。
そりゃそうだ、ね、すごいことだよね。
本当にね感激されてまして、
羨ましいね。
ねえ、そこはすごくご本人もこんなことがあるのかすごく感動されたって言ってましたけど、まあ、そういうアプリがありまして、それのご紹介とかがありまして、まあ、本当はもうちょっとねあの深く喋っていきたいんですけど、これはまあじゃあ今度、
いろいろいいプレゼンテーションがあったんですね。
そう、改めてちょっと他のプレゼンも交えてやりたいと思うんですけど、今回に関してはもう山村さんとの雑談で終始終わるっていうね。
本当だよね。
恥になりました
ね。何の番組だかよく分かんない回になってしまいました。
ちなみにこの指電話のホヤのあの音源は、一番皆さんの耳なじみのいいとこだと、
うん、
テレビ東京系列かな、もやもやサマーズって番組があると思うんですけど、テレビ番組ね、ナレーションはこのホヤさんの技術の音声合成です。
そうなんです。
はい、あの山村さんと雑談しすぎだね、やっぱりね。
いやでも山村さん自由に喋ってて意外と普段見れない山村さんで面白かったですけどね。
はい、そんなわけでこの番組では皆様からのメール、そしてなんだろうな、雑談してほしい相手、
ああそうだね、愉快な仲間たち、
そうですね、
インタビュー、自然多戦問いません、
そう、インタビューしに行ってほしい人がもしあれば、
はい、
募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com saredo@narabaz.com です。結構メールもかなりいただいてるので、
う
ん、次回はそろそろ
近々メール会に、
はい、ご紹介したいと思います。メールフォームから送れるようになっております。番組のご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなどなど、お便りをお待ちしております。ということで第47回リンゴは踊るサレド並ばず、お送りしましたのはトマト屋と
ヨヨでした。
それでは皆さん、さようなら。
リンゴは踊る、されど並ばず。